こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。EC 担当者プロになるための教科書は、D2C と EC マーケティング支援を行う株式会社いつもが、企業の EC 担当者ネットショップ店長、EC マーケティング実務者に向けてまとめた実務書である、マイナビ出版から刊行され、自社 EC、楽天市場、Amazon など複数チャンネルの運営を一冊で俯瞰できる点に特徴がある。内容は EC 市場の基礎知識、事業戦略と計画立案、チャンネル別の運営策、スマホファースト、アプリ化、フルフィルメント、海外販路などを扱う、単なる用語解説ではなく、EC 事業を継続的に伸ばすために担当者が何を見て、どの順序で改善すべきかを整理する教科書型の本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に EC 担当者に必要な基礎知識を市場構造から整理する本書の出発点は、EC 担当者が日々の運用作業だけでなく、市場全体の変化を理解した上で判断する必要があるという認識にある。EC 市場の拡大、スマートフォン経由の購買行動、アプリ利用、D2C モデル、物流やフルフィルメントの重要性などを基礎事項として扱うことで、担当者の視野を受注管理や広告運用の範囲に閉じ込めない構成になっている。特に有用なのは、EC を単なる販売チャンネルではなく、商品情報、顧客接点、決済、配送、リピート施策が連動する事業システムとして捉えている点である。これにより、売上不振の原因を広告費不足だけに求めるのではなく、商品ページ、在庫、配送品質、購入動線、チャンネル特性まで分解して考えられる。初心者にとっては業務全体の地図になり、経験者にとっては自分の担当領域が事業全体のどこに位置するかを再確認する材料になる。次に、EC 事業の戦略と計画を売上拡大の前提条件として扱う。本書は EC 運営を施策の寄せ集めではなく、戦略と計画に基づいて進めるべき事業活動として説明している。 EC では広告販促、商品ページ改善、モール内対策、物流整備など選択肢が多いため、目的や優先順位が曖昧なまま施策を増やすと費用だけが膨らみ、成果検証が難しくなる。本書が重視するのは、参入段階や成長段階に応じてどのチャンネルを使い、どの商品を伸ばし、どの指標を改善するかを計画化する姿勢である。売上はアクセス数、転換率、客単価、リピートなど複数要素の組み合わせで決まるため、担当者は単一の数字だけで判断せず、ボトルネックを見極める必要がある。この観点は実務的で、社内説明や予算申請にも役立つ。 EC を始めたばかりの企業には事業設計の基本を与え、すでに運営している企業には施策の棚卸しと最優先順位付けの手がかりを与える。さらに自社 EC サイト運営では、顧客接点とブランド体験を重視する自社 EC サイトに関する章では、モールとは異なる運営上の強みと難しさが中心になる。自社 1C は顧客データを活用しやすく、ブランドの世界観や商品説明を自由に設計できる一方で、集客を自力で確保しなければならない。そのため、サイトを作るだけでは成果につながらず、検索、広告、SNS、メールアップ、リピート施策などを組み合わせて顧客接点を継続的に育てる必要がある。本書の実務的な価値は、自社 EC をデザインやシステムの問題だけでなく、集客、購入動線、顧客維持、配送体験まで含む運営モデルとして扱う点にある。特にスマホファーストの視点は重要で、商品閲覧から決済までの負荷が高いと離脱が増えるため、画面設計や情報量の出し方が売上に直結する。モール依存から脱却したい企業にとって、自社 EC の役割を単独の販売先ではなく、顧客資産を蓄積する基盤として理解できる内容である。そして、楽天市場運営をモール内競争と店舗作りの両面から解説する。楽天市場に関する内容は、日本の EC 実務に即した本書の重要な部分である。楽天市場は集客力のあるモールである一方、同じジャンル内で多数の店舗が競合するため、単に出店すれば売れるわけではない。担当者には、商品ページの作り込み、店舗内回遊、レビュー、キャンペーン、検索対策、価格や販促設計などを総合的に管理する力が求められる。本書は、楽天市場を自社 EC と同じ感覚で扱うので、モール独自の購買行動や販促文化に合わせて運営する必要性を示している点が実践的である。楽天では店舗としての見せ方やイベント活用が成果に影響しやすく、ブランドの説明力と販促対応力の両方が必要になる。この章は楽天担当者だけでなく、他チャンネル担当者にも有益である。なぜなら、モール内で商品が比較される環境では、価格、レビュー、画像、特典、配送条件が顧客の判断材料としてどのように働くかを学べるからである。最後に、Amazon と成長モールではデジタルシェルフと物流対応が鍵になる。 Amazon や成長モールに関する章では、チャンネルごとの運営思想の違いが強調される。 Amazon では顧 顧客が店舗よりも商品単位で比較し、検索結果や商品詳細ページ上の情報で購入を判断する傾向が強い。そのためデジタルシェルフという考え方が重要になる。これはオンライン上で商品がどの位置に表示され、どの情報で選ばれ、競合とどう比較されるかを棚の管理として捉える発想である。商品名、画像説明、レビュー、在庫、配送条件、広告などが一体となって売れ行きに影響するため、担当者はページ改善だけでなく、表示機会や購入可能性を管理する必要がある。また Amazon ではフルフィルメントや配送品質も競争力に直結しやすい。成長モールを含めた複数チャンネル運営では、各モールの特性を理解しながら在庫や価格、販促、ブランド表現の整合性を取ることが求められる。本書はその違いを比較的体系的に学べる構成になっている。結論として、本書は EC 業務に初めて関わる担当者、ネットショップ店長、メーカーや小売企業で自社 EC とモール運営を担当する人に向いている。基礎知識だけを学ぶ入門書ではなく、戦略立案から自社 EC、 楽天市場、 Amazon までを横断して扱うため、担当チャンネル以外の考え方も理解できる。実務上の利点は、売上を単なるアクセス増加で捉えず、チャンネル特性、商品ページ、購入動線、販促、物流、顧客接点の組み合わせとして分解できるようになる点にある。類書には EC の用語解説やネットショップ解説手順に重点を置くものも多いが、本書は EC 支援会社の知見を背景に、運営の鉄則をチャンネル別に整理しているところが差別化要素である。特に日本市場で実務上重要な楽天市場と Amazon を個別に扱い、自社 EC との違いを比較できる構成は実践的である。EC 事業を部分最適ではなく全体設計として見直したい読者にとって、業務整理と改善計画の土台になる一冊である。ご支援いただける場合は、株式会社いつもポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。